はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題は、ストックオプションの権利行使益が、一時所得なのか、それとも給与所得なのかということで問題になった判例の、原資ですね、これを素材にしています。で、まあ、ネタとしてはですね、いわゆる租税法理主義と信義則の、適用関係が問題になった昭和62年の最高裁判例ですね。これを素材というか、まあ、ネタにしています。で、その判例法理が適用されるかどうかですね。で、事案としてはですね、X は、事案の3段落目ですかね、一時所得に当たるというふうにして、確定申告してたら、そしたら、給与所得だということで、増額構成が来たと。で、その次の段落に取り扱いが書いてあるんですけれども、昭和59年以降、その権利行使益は一時所得に該当するという、そういうふうに扱ってきていたんだけれども、ただ平成10年になって給与所得に該当するっていうふうに見解を変更してですね、で、平成11年末頃からストックオプションの権利行使益を一時所得として申告すると、一時所得とする申告家に対して公正処分を行うようになったというんですね。はい。要するに X としては、その昭和59年以降の、その、まあ一時所得に当たるんだっていうね、その見解を、まあ信頼して、で、申告してきたのに、まあそれをね、手のひら返しのように覆すことは許されないと、こういうふうに主張したいということなんですよね。で、この点についてですね、その、高裁の判例はどういうふうに言ったのかということなんですけど、下線部のところね、ちょっと見ていただきたいんですね。まあ、その前のところにね、昭和62年の最高裁の判例が引用されてますけれども、被告訴人はね、課税庁の見解を信頼して、公的見解に従って本件権利行使益を一時所得として申告して、納税試験を算出して事業を行ってきた旨主張するのみであって、所得税におけるストックオプションについての過去の取り扱いを知っていたが、故に本件付与契約を締結したり、ストックオプションを行使するなどの行動に出て所得を得たという信頼に基づいて行動したが、故に本件の事態に至ったというような特別の事情が存在することは伺われないと、こういうふうに書いてありますよね。なので、判例のね、そのまあ、これ、規範っていうのもちょっとね、事例判断だと思うんで、規範っていうのもちょっと言い過ぎかもしれませんが、判例の要件によると、その表示を信頼して、その信頼に基づいて行動しなければいけないはずなんだけれども、まあ、それがないということですよね。あとはですね、ここはね、まあ、その判例の、その規範というか、要件の中には入ってこない部分かなと思うんだけど、被告訴人の保護を優先して、本件権利行使益を一時所得して取り扱った場合には、法に従った場合に徴収されるべき多額の所得税を徴収しないこととなる上、平成10年以降、正当な取り扱いへの、正当な取り扱いへの統一がされた後に、権利行使益を給与所得として申告し、あるいは納税したものとの間に、法の適用について、著しい不平等を生じることになるというふうに言ってるんだけど、まあ、これはね、その前提問題なんですよね。昭和62年の判例は、まあ、今言ったような問題があるからこそ、その特別の事情がないと、審議則適用できないので、じゃあその特別の事情っていうものはどうやって判断するんですかって言って、で、その表示の信頼とか信頼に基づく行動とか、そういうふうな、まあ、改規範といいますか、要件を示したわけですよね。だから、まあ、そのさっき見たね、他方以降の部分は、ここはなんかね、その前のね、前提問題の部分を言ってるように感じますけどね。だからまあ、当てはめてここは書かなくていいのかなと。そうじゃなくて、まあその表示に基づく信頼ですよね。これがあったかどうか。そう、表示と、それから信頼ですね。で、信頼に基づく行動があったかどうか。こういったあたりをね、当てはめればいいのかなと思うんですよね。はい。これ平成27年のね、予備試験でも、この判例を使って、まあ、当てはめさせるようなね、問題が出てきて、まあ、ただちょっと、微妙だったのは、平成27年の予備試験の問題って、この、その税法関係じゃなかったんですよね。この昭和60年の判例も、まあ、本件もそうだけど、基本的にこの昭和60年判例が引用されるって税法関係なんですよね。だから税法関係じゃないのに、そういうの勝手に使っていいのかなと、その射程外なんじゃないかなっていう疑問もちょっとあったんですけどね。はい。まあ、ただ本論は、まあ、明らかに、まあ、その税法関係なので、まあ、使っても全く問題がないということになるでしょう。しかも、まあ、信義則違反の有無に絞って論じなさいと書いてありますからね。まあ、特に、まあ、問題ないでしょう。じゃあちょっと答案見ていきましょう。で、まず、1のところには X の主張内容が書かれています。で、2のところからですね、まあ、論証ですね。ここはまあ論証を貼り付けてあるだけです。昭和62年判例の、まあ、基準をね、その2の括弧にですかね、ところに示してますけどね。はい。で、それから当てはめのところなんですけれども、4つの要件ね、一応立てましたが、これまあ全部に当てはめる必要ないかなと思います。本件でいくと、その信頼と信頼に基づく行動がないという、そういう形でね、その丸2の要件を満たさないと、こういうふうに見ればいいと思いますんでね。はい。なので、まあ、 全部に当てはめなくてもいいのかなと思うんですけどね。まあ、もちろん、全部触れてもいいですけどね。全部触れてもいいですけれども。まあ、要件もちろん全部満たす場合、特別賞を認められるっていう、そういう場合であれば、もちろん全部満たさなきゃいけないんでしょうけども、そうじゃなくて、要件満たさないと、まあ、結局、その特別賞がないというんであればね、まあ、全部当てはめる必要はないのかなと思いますね。はい。いいですかね。ということで、マイクソン氏は認められないということになります。はい。それじゃあ一旦、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。